皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、待ち遠しい春がやってきた感じがしますね。ジョスさん、
はい、こんにちはよろしくお願いします。
お願いします。一雨ごとに暖かくなるっていうふうに言いますけれどもね、ちょっとどんどんと季節が移ろいでる感じがしますよ ね、 ね、
はい、
はい、おかわりございませんか、
ね、体もかなり動くようになってきましたね。
本当やね。
今年はもう寒い日が続きましたんでね、
はい、雪も多かったし ね、 今年はね。
今日は3月19日はね、はい、ミュージックの日らしいです。あ、ミサップ
三一九やから、
なんか語呂合わせでね語呂合わせもこれなんかこじつけっぽいんですけど、三っていうのはミューで19で
ジック、
うん、まあこれうまくつけたね、なんていうんですかね、
本当やね、
ミュージックの日ということらしいんですけどね。今日は話題もそういうことなんですよ。
話題も ね、面白い話題、ちょっとモーツァルトのね、はい、話題にしようかと思ってますけれども、まあ、毎日なんかいろんな日ってありますよね、
う
ん、
これはもうね、
車に乗ると今日は何々豆腐の日ですとか
毎日あります
あるよねはい、まあ、そんなこんなで一年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。3月20日からの期間は春分です。いよいよ春ですね、
はい、
祝日でもある春分の日、今年は3月21日ですね。太陽が真東から昇り真西に沈むという日ですね、うん。まあ、昼と夜の長さがほぼ同じになる日で、この日を境にどんどんとこう日足が長くなると言われておりますけれどもね、まあ、春分の日を真ん中として7日間がお彼岸ということですけれどもね、まあ、毎年お彼岸の時にお話ししておりますけれども、仏教ではねこの日が一番極楽浄土に最も近づく日というふうに言われておりまして、お墓参りの習慣がねあるそうですけれども、まあ暑さ寒さも彼岸までって、もうこれいつも言ってますけれどもね、もうこれから暖かくなってきます ね、
はい、
そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、今の期間はスズメ初めて巣くうという時期ですね。スズメが初めて巣作りを始める時期という時期なんですけれども、秋にはね稲穂もねついばむスズメですけれども、春から秋にかけては田んぼの、ね、虫を食べてくれるそうですけれどもね、うん、まあ、最近スズメ見ないなと思ってたんですけども、庭にちょっとみかんを置くようになったら、
はい、
スズメちょっと見ますね。最近
スズメ来ました、
はい、来ますね。
メジロも、
メジロはねちょっと今年は実家でしか見てないんですけれども、はいはいはい、割とこういますね、いろんな鳥が、うん、ちょっとまだ春になるといろんな鳥が出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますけれどもね、
はい、
ピロリになったけどね、
大丈夫ですかね、
大丈夫はい、さて、今日の、ね、話題はねモーツァルト、はい、っていうのもね、うん、実はひょんなことからお知り合いになったブロガーさんの、
はい、
山野辺散歩さんってい
う
方がいらっしゃるんですけども、彼のブログがね、
うん、
すごいんですよ。
面白い
もう毎回ねこうちょっとした短編のエッセイを読んだ感があるほどの説得力のあるブログでね、
はい、
私はこれいつも読んでくださいってこう教えてくださるんですけど、まあ、私も時々チェックはするんですよ。で、あ、更新されてるぞと思って読むんですけど、もう気合を入れて読まないといけない感じですね。もう本当にもう政治、音楽、時事などこう幅が広いんですよね。でもそこでね山野辺さんが音楽方面のブログ書かれてて、残された時間は短い、じっくりモーツァルトを聴こうというページがあるんですよ。そういうカテゴリーの、
うんうん、
でそのページの中にもねモーツァルトを関する記事っていうのがこうたくさん 掲載されてるんですけれども、その残された時間が短い、じっくりモーツァルトを聴こう、なんかすごくおしゃれじゃないですか。
ねえ、
ね、
はい、
でこの題だけでもこう読んでみたくなるんですけれども、そのカテゴリー記事が今ね、今でその13まであるんですよ。でその13番目がトルコ行進曲が好きになる努力という題がついてるんですね。面白そうでしょ、
ね、興味ありますね。
モーツァルトって言ったらどういうイメージがありますか、う
ん、モーツァルト、私あのだいぶ以前ね、
はい、
あのラジオでもお話ししましたけど、モーツァルトでね、体の不調が治るというような
ね、うん、ね、
健康になるというお話もさせていただいたと思うんですけど、非常にまあ不思議なモーツァルトで聴くことによっていろんなことが ね発見できますんでね。
それが私はやっぱりまだ音楽やっときながらね、うん、モーツァルトって言ったら敷居がこうちょっと高いというか、高いんじゃないんだけど、はいはい、
うん、
私なりのちょっとまあイメージがありましてね、まあ、それもちょっと一緒にねお話ししていこうかなって思っておりますけれども、この後、ユースマインドの健康アドバイスのこうねコーナーに続きまして CM を挟んでおすすめ楽曲、そして番組後半ではモーツァルトについて山野辺散歩さんのブログからお話ししてみたいと思います。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんも3月もね、
はい、
中旬になってきまして、暖かくなってどんどん体が動くようになってきたと思いますけども、
本当に
今日はですね、
はい、
今までいろんな、まあ、あの健康法もお話してきましたけども、
はい、
もう一度ですね、腸内環境、
はい、あ、ね、腸内環境、ね、
腸内環境のですね、
はい、
まあ、あの整えて元気になるお話をですね、
はい、
今日からまた3週ほど続けてお話したいと思うんですけど ね、
いいですね、はい、
やっぱり腸はですね、
はい、
もう皆さん聞かれたことあると思うんですけどね、免疫力、今 ね、
あ、そうですね、
いろんな感染症でね、
はい、
大変な時期ですけど、免疫力をですね上げて病気にならないための、
はい、
70% がね腸内環境が占めてるなんていうお話が最近よく出てきますけども、はい、まあ、腸はですね、ミサップご存知の通りですね、
はい、
腸の中の常在菌って菌ね、
はい、
がですね、もう10人十色で皆さん持ってる、ね、
はいはい、
菌とか数も違うんですけど ね、
そうですね、う
ん、腸内環境を整えるのはね、もう聞かれたことあると思うんですけども、腸内の善玉菌というね、
はい、
いい菌を増やすというのが大きなポイントになります。今日は善玉菌を増やすための食べ物ね、
はい、
これの3つのポイントを再度お話したいと思います。
はい、お願いします。
はい、まず何と言いましてもですね、
はい、
善玉菌が喜ぶ餌は発酵食品でございますね。
発酵食品、
発酵食品はですね、うん、もう乳酸菌の宝庫と言われてましてね、発酵食品の、まあ、有名なものと言いますと漬物、
あ、
ね、
はい、
それからチーズとかね、
あ、チーズも、
ヨーグルト、
ほう、
キムチなどね、
キムチ、
発酵食品があるんですけども、
はい、
皆さんも食事でね少し意識されていると思いますけど、善玉菌を増やすためにはそういった食物をですねできるだけ毎日取っていただきたいと思います、
はい、
まず発酵食品が1番目のポイントで、2番目はですね、
はいはい、
なんと言いましてもこれも食物繊維、
あ、食物繊維、
ね、はい、これもですね善玉菌の餌になる大変大切な食べ物でございまして、はい、もう何と言いましても食物繊維はもう野菜もさることながらですね、ネバネバしているもの、
あ、納豆とか、
そうです、
うん、
納豆とかですね、あと有名なもの何がありますかね、
長芋とかかな、
そうです、
オクラとか、
オクラ、
うん、
そういったんですね、あのネバネバしたね、
はい、
食物繊維を取っていただきますと、
はい、
善玉菌が喜びます、
はい、
そしてですねもう一つ、良質なタンパク質も必要なんですね。
なるほど、う
ん、良質なタンパク質と言いますのは、例えば、まあ、あの肉とか魚もそうなんですけど、大豆製品、
大豆ね、お豆腐とかね、
大豆製品をしっかり食べることがですね、
うん、
まあ、元気な腸内環境を整える、まあ、大きなポイントにもなります。
あ、そうですか。
ですからこれから皆さんね、暖かくなってどんどんどんどんね、体も動くようになって腸内環境を整えてさらに元気になっていただきたいと思います、
はい、
発酵食品、食物繊維ですね、ネバネバ系、
はいはい、
それから 良質なタンパク質、
はい、
この3つをですね、
はい、
再度心がけていただいてですね、さらに元気な体を作っていただきたいと思います。
はい、あれですね、良質なタンパク質というと、
はい、
やっぱりお豆腐とかの加工品でもいいんですね。
大丈夫ですね。
そうですか。
まあ、肉魚は当然ね、タンパク質ですけども、
はい、
やっぱり、ベジタリアンの方とかね、
はい、そうですね、
大豆とか取っていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのはモーツァルト2代のためのソナタに長調ケッヘル488の1楽章を今かけてるんですけれども、
はい、
これは瀬尾邦さんという方と加藤慎一郎さんのピアノデュオで、2代のピアノのねソナタなんですけど、2台でやってるんですよこれ。でモーツァルトといえばっていう風なことで、私はこの曲が大好きだったので、
はい、
何度か演奏会でも使わせてもらったのでね、この曲を選んだんですけども、まあ、本当はねこれ8分ぐらいあるのでね、
はい、
私の番組が30分でしかもお話しする時間がとっても短いのでね、これをバックにね途中からかけさせていただこうと思っておりますけども、ね、はい、さて、ちょっと前半にお話ししました山野辺散歩さんのねブログ、一躍の知力っていう風なブログの題の中にある、残された時間短いじっくりモーツァルトを聴こうというカテゴリーのページなんですけどもね、モーツァルトのそのトルコ行進曲のことについて書かれてるんですね。まあ、記事の題名はトルコ行進曲が好きになる努力っていうところなんですけども、なんかね一番最初にね書き出しがね面白いんですよ。記号としてのモーツァルトというのを前回ね考え方について述べましたと。これも山野辺さんのブログの中のトップですよ、
うん、
で小難しい概念はありませんが、テレビや映画から流れてくるトルコ行進曲や左右曲、小さな夜の曲とか言って左右曲を聞いて、あ、知ってる知ってる、これモーツァルトと叫ぶ、これが記号としてのモーツァルトです、
うん、
要するにあ、ちょっと知ってるよねっていう曲あるよねモーツァルトの中で、
はいはい、
それが、まあ、記号としてのモーツァルト、そうなんですけども、うん、でなぜ今回の記事はねトルコ行進曲を好きになる努力というのは、モーツァルトを聴いててね高揚感がないって最初に書かれてるんですよ。例えば伊勢崎町ブルースや、これ山野辺さんが書いていらっしゃるんですよ、
はい、
軍艦マーチは高揚感があるでもトルコ行進曲や左右曲の場合はそんな風にならなかったと。
お、
まあ、確かにそうやなと思って、
うんうん、
どうですかジョスさん、
うん、
学生の時に聞いたでしょ、
はいはいはいはい、
学校で。その時にどんな感じでした？
まあ、なんと言いましても、その耳に、まあ、なんて言うんですかね、焼き付いてる曲なんで、どう言ったらいいんですかね、高揚感。
なんかそのモーツァルトとか聞いて、
はい、
なんて言うかな、例えばそれから30分ぐらいしてね、
うん、
どんな曲や、初めて聞いた曲だったら、うん、あまりこう、インパクトないって言ったらそんなことないですか？どっちかって言ったら、私はね、
はい、
モーツァルトってやっぱり練習曲の一つなんですよ
私にと
って
みた
ら。でしかもそのちょうどモーツァルトって弾くソナタを弾く頃ってね、まあ大方わりかしねいろんな曲が弾けるようになってる頃なんですよね。
そうですか。
で モーツァルトをやってベートーベンをやって、うん、その後に、まあ、ロマン派のショパンとかに入るんですけどね、はいはいはい、まあショパンちょっと弾けるぞぐらいなんですよ。だからもうモーツァルトとか嫌なんですよ、はっきり言って。もうペダルもあんまり使わないしこうっていうのはモーツァルトが作った時代っていうのがペダルがね、うん、まだねなかったらしくて、うん、でだから左手 の, あの今今日ねピアノあれしてるんですけど聞こえるかな、うん、こういうね伴奏が多いんですよね、
はいはいはい、
でそんなんじゃなくてもっとメロディアスなものを弾きたいじゃないですか、ショパンのような。
なるほどなるほど。
だからちょっとモーツァルトって、うん、あの私にとってみたらもうめんどくさいなぐらいの嫌だなみたいな感じなんですね、
うんうんうん、
で割と可愛い曲が多いんですけれども、だからなんか私にとってみたらそういう感じで、うん、でさらにね山野辺さんのブログの中に中学生の頃におい何々そのブログの山野辺さんバッハとかモーツァルトとかあれ一体何がええんや、えらい人が名曲や名曲や言うからはい名曲ですと答えてるだけと違うんかっていう風に書かれてるんですよ。
うん
確かにと思って面白いでしょ。
面白いですね。
まあだからそんなこんなでね、まあ、要するにその、なんていうかな、もうそこで諦めてしまってモーツァルトこんなものかっていう風にそれ以上深りやめてしまうって書かれてるんですよね。
ほうほう。
まあ、私もそう、分かるんですよ、うん、その気持ちもね。モーツァルトって言ったらどうですか、ジョスさんとかどんな曲とかが思い浮かびますか。曲名とかって言ったらあまり浮かばないじゃないですか。
そうですね。だけど、うん、あの冒頭とかでお話しましたけど、健康法になぜ使われるのかなって今ふと思ったんです。健康法と言いますかね、モーツァルト聞くとこの精神的に落ち着くとかですね、
あ
そういう本がよく出てますけども。
まあね、出てますよね。
うん、
まあまあそういうふうな、例えばアイネクライネナハトムジクとか知ってるんじゃないですか、うん、知らないかな、こんな、
あそれもよく聞きます ね、
うん、
ね、はい、
うん、ありますし、まあ、いっぱいこれもだから記号としてのモーツァルトという記事に山野辺さん出てましたけど ね、うんうん、まあ、あのね、このブログは山野辺さんのブログね、本当にすっごい情報量なんですよね、
はいはいはい、
もうあの専門家 の, あの方のお話なども引用されてね、うん、あの今回 の, そのこの記事に関しても書かれてましたけど、
はい、
まあ、すごい情報量で、うん、そのトルコ行進曲っていうのはモーツァルトのソナタの3楽章なんですよ。
ほうほう。
だいたいあの1楽章2楽章3楽章、うん、ソナタとかっていうのはそういうソナタ形式になってるんですけれども、うん、その 2楽章っていうのがまあだいたいちょっとゆっくりな曲 で3楽章はまたちょっと早いめの曲になる、その3楽章なんですね、
はい、
しかもそこにはトルコ行進曲とは書かれてないんですよ。トルコのように弾いてくださいって、うん、トルコ風に弾いてくださいってしか書かれてないんですね、
そうなんですか。
そうそう、だからそれまた違うブログにも、うん、あの山野辺さんの違う記事にも載ってましたけども、うん、だからそれがどんどんどんどん一人歩きしてトルコ行進曲、はい、まあ、あだ名なんですよね、まあ、
あだ名
そう、あだ名がだんだんともそうなってるって書かれてましたけど。
なるほどなるほど。
そうそう、うん、だからそれがね、あのどんどんどんどんとこういろいろ紹介されて、なぜそれが、はい、あのピアノの、ね、楽器という特性によってこういう風に書かれたとかっていうようなことも書かれてらっしゃって、
はい、
であのそのピアノの名称にも触れられてるんですよ、この記事の中では、
うん、
で例えばチェンバロは、チェンバロっていうのは一番昔からある楽器なんですけれども、こう聞いたことないんですか、うん、あの弦を弾く、
はいはいはい
はい、楽器なんですね、ピアノと同じ形で、そのピアノのチェンバロっていうのもまあ語源によって違ってドイツ語の読み方ってこうだといろいろあるそうなんですけど、それがモーツァルトが使っていたのはクラビコードっていうのを使ってたんですって。チェンバロ、
クラビコード、
うん、これはチェンバロは弦を弾いて音を出すのね、なんですけど、うん、クラビコードっていうのは打つんですよ、その弦を、
弦を打つ、
打つ、叩くっていうんですか。
なるほど、
はい、これがピアノの直接的な祖先だっていうようなことも載ってましたけども、もうね、あのそうなんや、そうなんやっていうふうにすごくあのなんていうんですかね、勉強させられるブログで面白いんですよね、
うんうん、
まあ、あのね、その次、本当は今回でいろいろいっぱい喋りたかったんですけど、
はい、
喋りきれなくて、うん、あのモーツァルトっていうのがね罰で聞くっていうふうなお話も載ってて、
罰
で聞く、それをちょっと次回ね、
はい、
ちょっとゆっくり話してみたいなとは思ってるんですけど、このチェンバロで演奏されてる YouTube 画像、トルコ行進曲、
はい、
それとクラビコードで演奏されている YouTube 動画もこのブログの中にね、同じ記事の中に載ってて、であの掲載してくださってて、すごくね、びっくりしましたね。普通ちょっと弾いていいですか、ピアノで、
はい、
これトルコ行進曲ですよね、うんうんうん、これがねこう弾かれてたりとかチェンバロで、もともとその装飾音符の書き方とかも、うん、モーツァルト独特のものがあって、例えば早く弾くところとか、これは上からの下からだとかいろいろあるんですよ。だからそういうのもすごくね、あなるほどなっていうふうな、ブログを読んでね、
うん、
思ったりとか、面白いですね。
音楽家の方にとってはね、
面白いですよ、
非常に面白いブログですね。
まあ、そう、この音楽に関してだけでなくて、うん、本当ね、いろんな情報量がすごいので、うん、どんだけの、もうこう、なんていうんですかね、よく知識が詰まってらっしゃる方で、だからね、ちょっとこれをラジオで話したら、ちょっと、ミサップさんちょっと違うぞっていう風に言われそうで
今日聞いておられますかね、
わかんないですけどね。だからね、それでね、ちょっと恥ずかしいなと思いつつ、うん、皆さんにねちょっと呼んでいただきたいなと思いましたもんですからね、
はいはい、
ちょっとご紹介させていただいたんですけどね、まあ、このモーツァルトに関しては本当にね面白いですね。
来週もこの話題で、ま
あ、来週はね、
はい、
モーツァルトの罰についてねちょっとお話ししてみようかなと思っております。はい、ね、ぜひね皆さんもブログの方にもね URL 貼っておきますのでね、うん、ぜひ読んでいただけたらなと、山野辺さんぼさんのねブログを。それでは来週、ラブフォーシングス、来週も好きな音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストは、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。3月19日、はい、ミュージックの日にモーツァルトのお話、
ふさわしいテーマでしたね。
そうですね、はい、ブログはね、また山野辺さんのブログは私のブログの方にも載せておきますので、うん、ぜひ足を運んでください。それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.